森日和のワトセトラジオ。皆様おはようございます。森日和でございます。今日から始まります森日和のワトセトラジオなんですけれども、ラジオでですね、皆様と毎週お耳にかかれるという言葉でよろしいんでしょうかね。話を聞いていただける機会をいただきました。今回は0回目ということで、皆様にこのワトセトラジオが始まることをですね、ぜひご紹介させていただきたいと思って、お話しさせていただいております。もう本当に緊張しておりましてね、うまく話せるかなとか、きちんとお伝えできるかなって心配しておりますけれども、でもいつも隣にはビリーさんがいてくださるそうですので、ビリーさんのお助けをいただきながら一生懸命お伝えしてまいりたいと思います。私といたしましては、和をテーマにですね、日本をテーマにですね、日本に関わるいろんなワトセトラ、をお伝えしてまいりたいなというふうに思っております。日本をベースにしますと、いろんなことがあるかと思うんですよね。私の、一応といいますか、専門分野である日本のマナー、和作法の話ももちろんさせていただきたいと思いますし、日本の言葉、大和の言葉ですとか、伝統文化、そして日常のしきたり、年中行事、そういったこともたくさんお伝えしてまいれたらなというふうに思っております。初めてのことですのでね、以前にはポッドキャストで森日和のワトセトラという番組をさせていただいていたんですが、今回ラジオは初めてさせていただくということですのでね、頑張ってまいりたいと思います。ぜひ毎週お聞きください。はい、改めまして森日和でございます。皆様素敵な朝をお迎えのことと思います。今日から始まると言いますか、今日はご紹介ということなんですが、0回目の森日和のワトセトラジオ、ポッドキャストをお聞きくださっていた皆様はお久しぶりですということになります。昨年1年間森日和のワトセトラという番組をポッドキャストでお話しさせてまいりました、させていただいてまいりました。その時はパートナーとして、ゆうきさんと私呼んでおりましたけれども、多くの皆様はウォーリーさんでご存知の方も多いと思います。ウォーリーさんと一緒に、お話をさせてまいっておりまして、お話をしてまいりましたそうなんです。で、
緊張しまくってるね。
そう
皆さんおはようございます、ビリーでございます。
よそ行きの声でねお話
いやいや、そのうちマイペースになったらひろちゃんらしく出てくるんでね。
本当ですか。
いやいや、一人喋りやはりいいね
一人喋りはね、ダメ
ダメ
ダメ苦手です。
ウォーリーの時もこんな感じだったの。
もうウォーリーさんの時はね、もうもっと素の私ですね。
じゃあビリーももっと素を出させてもらいましょう
かね。本当ですか、はい、もうまだまだ今よそ行きの猫かぶりの私ですから。
いや、なんとなくね、はい、でもポッドキャストを飛び出して、
そうなんですよ、
この FM ギグ幸せ発信局から、
はい、嬉しい、
よそ行き新たにワトセトラジオ、
ワトセトラジオです
として生まれ変わって、はいね、リニューアルで皆さんの目にかかるわけですが、
はい、まあ、
森日和さんといえば、ひよちゃんといえば、やはり和
ですね。そうなんですよ、やはりね、ちょっと、熱くなってしまうんですけれども、とても思いがありましてね、日本に対して。
ああ、日本に対して、ね、
なぜかわからないんですけれども、
はい、なぜかわからない、
なぜって聞かれたら困るんですけれども、なぜか今の日本じゃもったいないっていう気持ちがあるんですよね。
今の日本じゃもったいないっていう、
はい、
僕逆に印象言っていい、
はい、
僕ひよりちゃんと出会うまでは、当たり前のごとく、はい、日本人として知っておくことを、はい、最近の日本人は知らないことを、はい、ひよりちゃんに聞いて、あ、 そうだったのかっていう気づかせていただく存在が僕にとっての森ひよりさんやったね。
ありがとうございます、うん、そう言っていただけると。
だって、そのご飯を食べてる姿ってさ、自分では見えないわけやんか。
そうですね。
でも人からは見られてるわけやんか。
はい、そうなんです。
特にお箸という、あのきっかいな、棒を2本を使って、
そうですね、
うまく食べる民族やんか。
あれ初めてした方すごいですよね。なかなか最初は難しいです
よね。あれは編み出した人ってすごいよね。
いやすごいですよね。あの始まりは中国の方に教えていただいたみたいなんですけれども、始まりは
ね、でも全く違うじゃないですか。
そうなんですよね。いやただですね、もともと日本にもお箸はあって、
はいはいはい、
形が全く違ったんですよね。
ちょうどいいね。ほんでほんでほんで、はいはい、
ピンセットのようにですね、竹を、細く切った竹をですね、U の字って言うんでしょうかね、
U の字、はいはい、
にぐっと曲げてですね、
トンクみたいになってたね。
そう、トンクみたいな感じです。その端っこを使っていたから箸って言われたっていうような語源も一つあるんですよ。
はいはいはい、
で確かにですね、お箸が入ってきた時以降に、例えば今ご神事にもお箸使いますけれども、後から入って、そのご神事はもっと前からわけですよね、それなのにお箸が入ってきてから神様ごとに対して素手、それまではじゃあ素手で使ってたのかって考えますと、それはないと思うんですよ ね。やっぱり清らかでいないといけませんので
、ね、素手だったらね、インドの方とかは
そうですよ ね、 ですけどね。でも神様に対して素手ということは絶対ないと思うんです、そういう意味では、もともと日本には神様に対して素手でない何かを使ってで、お給仕をしたりとか、食事、その供養といいますけれども、お供えをしたりということをしてたはずなので、そういう意味ではお箸というものが日本流のものもあって、
日本流の
ものそうなんです、で後から中国からも入ってきて、そして同じ用途に使うから、どちらも箸なんだけれども、最終的には中国の文化が残っていったのかなっていうふうに思うんですよね。
は
い、ですから、ただ今もですね、宮中祭祀、
宮中祭祀、
はい、
何度すかそれは
天皇陛下の、
何度すかやと、俺京都弁になってたのに、何ですかそれは。
そうなんです、京都の、天皇陛下がお住まいやってる宮中でなされている祭祀、ご神事があるんですけれども、そのご神事の時に使われる、そのご神事が宮中祭祀ですね、そのご神事の時に使われるお箸は今でもその夕方のピンセット型、トング型のお箸をお使いになっているということを伺いますので、もともとは日本の文化とそちらから始まってるんじゃないかなというふうに思いますね、
という感じで皆さん、ね、こうね、振るとね、喋れるんですよ。
振ってください。
どんどんもう今からね、
そうそうそう、
もうお互いにそうそう、じいちゃんばあちゃんになるまでこのコンビでやっていきたいなと思うんですが、
嬉しいですね。
いやいや、でもね、そんなこと知らず知らずに僕ら使ってて、改めてこう聞いてみると、なんとなくこう身を正すというか、使い方まで変わってきそうな感じがするのがね、
そうですね、やっぱり意味を知りたいですよね。何を知れても、でその意味がを知らないと、皆さんね、もう勝手にいらないなと思ってしきたりとかやめちゃうんですよね。
しきたり、
しきたり、
これも日本独自の言葉らしいよ、これ。
そうなんですね、でもそうでしょうね。しきたり、
しきたり、
しきたりをやめてしまうんですよね。でもしきたりには意味があるので、
意味があって、
しかも大切なですね、
大切な意味がある、
だから意味があるからこそしきたりが残っているのであって、意味なくして残っているしきたりはないということなんですよね。だから、意味がわからないからといって、勝手にやめてしまうというのは良くないことなんですよね。
良くない、良くない、良くない。
だって私たちはよく自分の人生のことを考えたりすることありますけれども、自分の人生っていつからいつまでかって考えますとね、通常考えるのはおそらく生まれた時から自分が死ぬ、死ぬまでだと思うんですね、でもよくよく考えますと、私が生まれてくるきっかけがあってですね、
生まれてくるきっかけ、
その生まれてくるという出来事はですね、おそらく私が生まれる前からの出来事が関わっててですね、
ほう、
生まれてくる前からの一切の出来事が一個でも欠けていたら私は生まれてこないんですよね。
そうそう、それわかるわかる、
そう思いますと、自分の人生っていうのは長い長い日本もしくは地球の歴史の中のほんの一瞬といいますかね、
一瞬の
出来事、ただし自分がしっかり生きていかないと、次生まれくる人が生まれてこれない可能性がある。
あは
と
自分のちょっとした、ことの、責任じゃないけど、責任か、
まあ責任だと思うんです
よ。それによってね、生まれてこれなくなってしまうわけやんね。
だから長い歴史の中で自分自身が生きるということは、しっかりと、 バトンリレーをしなきゃいけないんだろうなと思うんですよ、
はいはいはい、
だから私は勝手に辞めちゃうとどうなるかというと次の世代の方々がそのしきたりの意味を受け取らずして生きていかなければいけなくなると、
はいはいはいはい、はい、
っていう大問題になってくるわけなんですよね。
むちゃくちゃ問題ないですか、そう考えたら。
そう大問題なんですよ、うん、だから
人類史上大問題になっちゃう、
はい、そうな人類史上大問題なんです、はい、しかもですね私がお伝えさせていただいていることというのは、うん、本当にごくごく当たり前の日本人としては当たり前のことだったんですけれども、はい、それを私はいつも命とお伝えさせていただいているんですけれども、
命、ね、
はい、各家庭で、うん、家庭の中の家庭教育の中で命の継承というのが日本の、まあ、その世代の中でですね、うん、歴史の中でされてこられていると、うん、その命というのはどういう意味の略かと言いますとね、はい、生きてるか亡くなってるかの命も生命の命も命ですよね、はい、でも私が今言いたい命はいわゆる大和の言葉の命で、うん、大和の言葉というのは一文字一文字音、もともと音しかなくてですね、うん、その音に祈りの意味が込められていたと。
ほう、
はいはい、なのであにも意味があるし、うん、いにも意味があるし、うん、うにも意味があると、うん、その命一文字一文字いの意味のの意味ちの意味この命は、うん、大和の言葉で言うと教えていただいたのはいは生きること、
はい、
のはあのくっつける役目があるから今も接続語として使っていると思うんですけれども、うん、今回も接続語だと思っていただいて、うん、そして知というのは知恵の知ということで、うん、命というのは生きるためのお知恵という意味があって、
すげえ、
生きるためのお知恵は各家庭でしきたりの中とか、うん、行事の中とか、はい、いろんな日常生活の中の型とか、うん、そういったことに込められていて、うん、それを受け取るだけで知恵をいただくことになるので生きて生きやすくなるということなんですね。だから命を受け取らなかったら逆にですね、うん、知恵をいただかないことになるから、うんうん、知恵なくして生きていきなさいって子どもたちに言うことになるということなんですよね、うん、だからその命を継承していくことが大事だ、うん、ということをね、うんうん、お伝えしていくということがねとても本当は大事だなと思って、
めっちゃ大事じゃないですかね。
そうなんですよ、うん、でそれがですね今残念ながら家庭の中で伝える機会が減ってきていると思うんですよね。
伝える機会っていうか、
はい、
伝えれる人がいないんじゃないですか、
ね、あ、それもあるかもしれないんですけれども、うん、その原因というのは、まあ、大きく言われるのはですね、まずは各家族の問題があるというふうには言われます ね、まあ、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんから聞いてたという方が多いんですよ ね、うん、お父様お母様というのはいつの時代もお忙しくてですね、うん、でご隠居さんといいますかね、ちょっと落ち着かれたおじいちゃまおばあちゃまがお孫さんに、うん、あのいろんなことをね教えて差し上げる、うん、あの玄関があるときはこうなんだよとかをね、神社行くときはこうなんだ、お仏壇に手を合わせるときはねみたいなことを教えてくださるから、うん、継承されていくというのがあったんですけど、今やっぱりおじいちゃんもおばあちゃまと一緒にお過ごしじゃないというお子様が増えてきているので、うん、まず聞く機会を一つ意識しているのかなということも思いますし、あとはまあ今ね現代の一つの問題でもあると思うんですけれども、うん、命の継承の主な場というのは、うん、どこでなされてきたかと申しますと、
命の継承の主な場、
はい、主な場はですね、うん、家なんですけれども、その家庭の主に食卓なんですよね、うん、
食卓ね、
そう食卓で作法を学ぶこと、はい、しきたりを学ぶことですね、例えばおせち料理食べるも食卓ですよね、はい、ことによって受け継いできた、そこに、ね、あの意味をお伝えいただいてっていうことであの継承してきたものなんですけれども、今孤食とかね、うん、親御さんと一緒に食事されない子どもさんも増えてきたりですとか、
すね、
あとは女性の社会進出、もちろんね、うん、お母様が活躍されることはとても素晴らしいことなんですけれども、うん、やはりその分お忙しくなってしまって、うん、しっかりと子どもさんとあのそういったことを伝えるという機会をもしかしたら失っていらっしゃる可能性があると、そういう問題もあって、うん、どうしても家庭内でそういうことが伝わってないなってね、恐れながら感じたときに、私はマナーの作法の先生から学ばせていただいていることがあって、うん、じゃあその家庭内で当たり前に話がされるようになるまで、うん、まあ、これは今思いますと一生かかるなと思ってるんですけれどもそれまで私が恐れながらか、ね、代わりにお伝えをさせていただいて、うん、そしてお母様なりお子様なりが家庭内で継承するのは何かなっていうことがを知っていただいて、うん、そしてお母さんの口からあのお子様方に伝えていただくということの状態がね、うん、できればいいなっていうふうには思っているんですよね。
そっか、そう、僕って、まあ、結構年食ってるんですけど、僕らがね 小学校の低学年ぐらいまでは、はいはい、じいちゃんとかも一緒に住んでて、
はい、
全員が食卓について、うん、じいちゃんがじゃあ食べよっかってその一番の上の人が言うまで食べれなかったし、
はいは
い、みんな集まらなかったら待ってたじゃないですか。
はい、はい、そうでしたね。
で、
はい、
何の連絡なくむっちゃ遅れて帰ってきたらもう、はい、えれい怒られたっていう記憶もあるぐらい、はいはい、昔は一緒に食卓囲んでましたもんね、
はい、そうなんですよ。で、食卓で学べることというのは決して食事の作法だけではなくて、うん、今おっしゃったように目上の方を立てるですとか、うん、ということを思いますと、うん、食卓で学ぶことは一歩家から外に出たとき、うん、世の中の人たち、私たち一人で生きてませんので、うん、世の中の人たちと仲良く生きていくためのお知恵を食卓で教えていただくんですよね。
だって食べるときにこうしなさい、はい、ああしなさい言われたし、は
い、失礼がないようにとか
あったあった、ね、はい、今日どうやったとかってやっぱ聞かれたら答えてるって、ね、コミュニケーションも取れてたもんね、
はい、そうなんですよ。で、聞かれたらそれはいいねとか悪いねっていうことも言われたりですとか、とても大事な場だったんですけれども、
時間がかかってましたよね、
はい、
食事するのもね、やっぱり、
はいはいはい、そうなんですよ。そして日本人の主な食卓のその意義といいますかね、うん、位置づけというのは、あの海外の方は主にまあコミュニケーションの場なんですけれども、うん、日本の場合は特に家庭での食事というのは神様との対話なんですよね。
神様との対話、
はい、うん、あの神様という呼んだということなんだと思うんですけど、うん、いわゆる大切な生命とか命との対話ということにもなってくるかと思うんですけど、うん、だから食卓ではあの食べながら喋っちゃダメよって言われたんですよね、はいはいはい、うん、それは神神神としてるときは、
あ、神やからや、
はい、神様との対話なんですよね。
そうか、そうそう、はい、口の中物を入れて喋ってダメって言われましたよね。
はい、はい、なので飲み込んでから何かね話すとかねっていうような、うん、やっぱり命との対話をすることによって命の尊さを学ぶですとかね、うん、いろんな意味が込められていて食卓というのが成り立っているということをね。
そう考えたらね、はい、僕キッカートの先生でやさせていただいてるじゃないですか、昔の食卓ってね、うまくなってたよね。おじいちゃんとか親父とか、あの父親お父さんが喋ってる時って、はい、大体僕口の中物入ってたのよ、
うん、
はい、だからむぐむぐしながら首立てて振ってるから、
はいはい、
すごくこう噛みやすいじゃないですか、
はいはい、
今みたいに話の腰を折ることもなく、
はい、
聞いてるよっていうことに意思表示もし、
はい、
で飲み込んでからそれをちゃんと父親とかおじいちゃん見てて、で、お前どうなんだっていうのをちゃんと待ってくれてたよね。
そうなんですよね。ああ、だから本当にうまくできていたん
ですよね。できてましたよね。
ああ、そういったことをですね、やっぱりなんかこう戻すというか、まあ、今の、ね、ここに至った経緯というのもやっぱりそういったことが、あの今までの経緯がなかったら今がないのでね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう意味では核家族になったことも、うん、女性が社会進出することもそれがあってこその今だと思うと、はい、良かれと思ってしてくださった方々がいると思いますので、うんうん、そこには感謝なんだけれども、うん、そういう時代になったからこそ何が失われるかを考えて補っていくということがね、
うん、
私たち大人に求められていることなのかなっていうふうに思うんですよね。
あの知らず知らずのうちにいろんな話聞くとパッと僕振っただけなのに、これ毎週毎週さ、
はい、
僕たまに聞くたまっていうか聞くので、
うんうんうん、
まあね、これ多分火曜日の朝8時半から始まると、
うん、そうですね、
あの思うんですけども、
はいはい、
その8時半にですね毎週火曜日は、はい、今日は例えばお箸についてとか、
はい、
今日は何かについてって聞いて、
はい、
それを聞いてね、
うん、
会社に行くなり学校に行くなりして、
はい、
試してもらう、
そうですね、
そんな番組だったらいいですよね。
いやそうですね、朝一番に聞いていただいてね、あの本当にそう思いますね。私これからお話しさせていただこうと思っていることというのは、はい、作法の話だけではなくてですね、
はい、
もう本当に日常身近なこともお伝えしてまいりたいと思っているんですね、うん、例えば居住まいとかね、
居住まいね、
はいはい、もう本当にマナーというよりも思いやりの範疇になってくるのかなと思うんです。でその居住まいが美しいだけで、うん、周りの方をとっても幸せにするということがあるんですよね。だから自分自身がどんな状態であったとしてもですね、例えば自分例えば自信がなくって人の役になんて立ってないわと思う方であったとしても、うん、居住まい一つで人を幸せにできるんだということをね、
はい、
なんかお伝えできたりとか
自
分、
いいね、
はい、うん、自分自身が実際ですね、ある駅のホームに立ってた時に、
うん、
朝のその都会の駅はですね大抵なんかどんよりとした空気が流れてる中ですね、
はい、
ある女性が知らない方ですよ、うん、もう本当にさっそうとタンタンタンタンと階段を上がってこられて、うん、さっと横切っていかれたんですよ、
うん、
私もう知らない方なんですけれども、とってもいいものを見せていただいた気持ちになって、
出前だけでね、
はいはい、今日なんか一日いいことあるかもって思えたんですよね、うん、なので知らない人であったとしても、うん、自分の出前一つで人を幸せにすることができるっていうふうに思いますと、
いいね、
はい、なんかこういうことありましたっていうことを皆様に発信することによって、皆様の今日一日が自分じゃなくて人を幸せにする一日に、なんかこう意識をこうシフトしてもらえるようなね、
素敵じゃないですか。
はい、なんかね、日本人って区切っちゃいけないんでしょうけども、でも私はまあ日本人だから日本人のことしかわからないんですけれども、目に見えないものを相手にしてきた文化だと思うんですね。
そうよね、
はい、その目に見えないものの一つに、あの発せられるオーラとか雰囲気というものが含まれていて、うん、その雰囲気というものによって周りの方にどう思わせるかということまで気にしてきた文化があると思うんですよね、うん、はい、そのオーラの色さえも雰囲気の色さえも気にしてきたっていうふうに思いますね。
いやいや、
はい、それを今日なんかこう意識してきたらいいななんて思います。
毎週毎週ね、一つ一つテーマを、はいはい、もしよろしければね、はい、幸せ発信局まで、はい、こんなことをちょっと日和さんに聞いてとか、いうことがあったらね、
ぜひぜひなんかこう聞いてくださる皆様の聞きたいことを話せたら一番、ね、
あと実践した結果こうでしたよとか、
はい、
お便りね、どんどんどんどん
嬉しい、嬉しい、
リアルに結構ね、はがきいつも届いてるんで。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、じゃあぜひいただきたいです ね、 ね、
幸せ発信局のね、はい、この、はい、森ひよりさんのね、はい、ワットセットラジオまで送っていただくと、はい、いいんじゃないかなと思いますし、僕が聞きたいのはやっぱり、はい、一つ一つ の言葉の意味をね、
ぜひ、まあ、私ね、教えていただいた限りでお伝えさせていただきたいな。
だってひらがなで50音ってあるじゃないですか、
はい、
僕が教えていただいたのは、あの50音の意味を教えてもらったんですよ。50音っていう意味、間違ってるか
という
か、
今という意味、はい、
ね、ひろさんが言ってた50の5っていいって言うじゃないですか、
はい、
それ命じゃないですか、
はい、
で10っていうのを重ねると本当は格らしくて、
で
命を重ねる音なんだよっていう。
なるほど。
だから日本 の、 あの50のあいうえおかきくけこっていう言葉っていうのは、
はい、
命を重ねている、はい、いくなための音なんだよって言われた瞬間、僕ね、ゾクゾクゾクっとしたのを22年前かな、神戸大学の言語学を教えてた教授に教えてもらったんです。
すごい素敵ですよ ね、
ね、だから今聞いてたら、あ、やっぱり言ってたことほんまやったんや、
う
ん、
そうですね、いや本当にね、重ねるということも私たち常々してましてね、
はい、
あの例えばお手紙のマナーの話もきっと今後させていただくと思うんですけれども、
お手紙にもマナーあるんですね。
あるんですよ。でもね、そのお手紙のマナーもね、本当になんて言うんですか、あのマナーと聞きますとね、堅苦しいと思われる方いらっしゃるんですけど私はね、マナーの話を聞くとね、はい、心がね、ほっこりするんですよ ね、
ね、
優しいって思っちゃうんですよ、人に優しい。
マナーというより、マナーはまあ英語なので、
はい、
思いやりみたいな
ものな。そうなんですよ、はいはいはい、そこまで人にのことを思いますかっていうのがね、いわゆる日本というか、まあ、マナーなんだと思う、作法なんだと思うんですよね、お礼儀作法。
だって日本ぐらいでしょ、背景とか前略とか、
はい、まあ、そうですね、
いろんな、大体外国がディアなんとか、
そうですね、そうですね、はい、でそあの突然あの本題に入らないんですよね。
入らないね。
あのお天気いいですねみたいなことがまずあってですね
そっかそっかそっかそっかそっか、
はい、そっからだから本当にね、人のうちに遊びに行くような段階が経ててですね、はいはい、あの突然に入っていきませんよね、うん、だから突然、
そう
そう、突然話題に入りませんと、うん、まずピンポン鳴らし、背景のピンポン鳴らしですね、はい、そしてノックし、はい、こんにちは、あの おかがいかがですかなんてこうね、ご機嫌ようなんて挨拶、それからあの今日来た理由はですねって入っていくっていう、ね、
そうか、相手の状態をちゃんと確認してから、
はいはいはい、
ね、
はい、
相手目の前にいないのに、はい、文章上に書いてあるよね。
そうです、お手紙もその段階なんですよね、
はいはいはいはい、
そして重ねるということでもね、
はい、
お手紙もやっぱりあの1枚じゃないんですよね、2枚以上書くんですよね、うん、あれも、うん、あの自分がどうかじゃないんですよね、いつも日本の礼儀作法っていうのは人にとってどうかなので、なので重ねて2枚以上にするのは、喜び事があなた様の喜び事が重なりますようにという祈り、言葉にしない言葉がそこにあって、その祈りを込めて手紙を書く、手紙を送るということですとかね。だから重ねるで言いますと、あのお正月のおせち料理もお重に入れますけれども、そのお重ですよね、
うん、
入れますけど、
あ、そう、お重っていうもんね、
お重に入れないとおせちじゃないんですよね、
はいはいはい、
あのただお皿に乗せるのはあのパーティーメニューではあって、
はいはい、
でもおせち料理ではないんです、うん、どんなに例えば昆布巻きとかね、縁起のいいものをお皿の上に乗せても、それはおせち料理ではなくて、 お順に入れるんですよね、うん、なぜお順に入れるか、これもやっぱり皆様の喜びごとお幸せが重なりますようにという祈りが込められている。だから日本人ね、わざわざ、ね、言葉で言わないんですよね。で、言葉で言ってしまったらね、なんかまあ恩着せがましくなったりとかいろいろあるんですけれども、黙って人の幸せを祈る。
粋ですな。
粋ですよね。美しいですよね。
粋っていう言葉はなんか外国ではなんか表現できないらしいですね、はい、
そうなんですよ。だからそれが大事だと思うんですよね、はい、またこの話をすると長くなるから一回ね、は
い、
改めて話したいんですけれども、はい、日本語でしか伝えられないっていうことなんです、うんうん、日本の精神性は、うん、だから日本語が大事なんです。あの日本の私たちの幸せというのは何が大前提かということ、うん、今自己実現とかいろんな言葉があって自分自身の幸せを追求するということを皆さん勉強されたり、うん、もう追求されたりということをされると思うんですけれども、追求できるのはその大前提は何があるからですかっていう土台の部分ですよね。なぜ私たちは幸せというものを考える、自己実現、夢を実現していくことができるのかって考えますと、うん、土台に国家があるということなんですよね、うんうんうん、国があるということ、うん、国家があると。でもじゃあ国家って何ですかって聞くと、今物質社会になってしまっているので、どうしても目に見えるものを、うん、思うから、国家とは国土があることですよねと思ってしまうことが、でも実は国土を失っても 国家を継続することができた民族の方です。その方々は何をしてきたかというと、うん、代々お母様からお子様、そしてお子様からお孫さんと、うん、代々ですね、自分の国の国柄、うん、国民性を伝え続けてきたんですよね。
はいはいはい、
国民性が保たれているということが国家だ、うん、ということを考えますと、うん、ね、国土があるということは、目に見えるものがあるということは時に見誤ることがあるんですよね、
はいはいはい、
目に見えないものは時に失いかけていることに気づかないかもしれないんですよ。失った時に気づいたらもうその国家はなかったということになると、幸せの自己実現ということはなかなか難しい。だから国民性を保たなきゃいけない。国民性を保つためにはその国の言葉でしか伝えられないから、
うん、
日本語が大事なんですよ。その、まあ、日本であれば日本語が大事なんですよということなんですよね。
はあ、ひょうちゃんの話聞くとね、うんうん、日本人で良かったって思うのは僕だけでしょうか。
いやいや、もうね、それぞれの国 の美しさがあり、それぞれの国の役割があるんですけれども、はあ、だから日本人にも世界において役割がある、
うん、
だから日本人にしか見られないことがあるんだというふうに思いますとね、日本人でしかできないことは日本人がやる、そのために私たちは日本を知るということがね、まず大事なのかなというふうに思いますよね。
はい、ね、うん、今日はゼロ回ということで、
はい、
まもなく終わるんですけど、
ひ
よいちゃんに言ってなかったんですけど、僕の身内にね、ひよいちゃんの大ファンがおるんです。
本当ですか。
はい、でもね、はい、なかなか会えないんですけど、今年帰ってくるかな、はい、
海外の方ですか。
僕弟がいるんですけど、スペイン人なんです。
はいはい、
わかります意味。
スペイン人、
はい、僕弟はスペイン人なんです。
あ、ってことは、
はい、
ビリさんスペイン人。
いや、僕日本人ですよ。わかるかなこれ。
妹さん、
そうそう、が国際結婚した
、
スペイン人でね、何回かこの僕のラジオも出てもらったんですけど、ケビンって言うんですけど、
ケビンさん、はい、
はい、が、ひよいちゃんの、ね、出た CD 聞いたりとか、日本語ね、僕なんかよりもね、はい、流暢に丁寧語を使うやつなんですよ。
すごい、そうですか。で
やつが言うんですよ、なんでわからんのって、日本人でしょってよく怒られるぐらい、海外から見るとそういうのってすっごいいいみたいね。
ですか、嬉しいですね。
日本人の我々は朝、
はい、
毎朝、はい、毎週火曜日にね、
はい、
このひよちゃんのワトセトラジオを聞いて、
はい、
日本人の誇りを取り戻し、当たり前だったことを思い出して、
はい、
何かこうね、実践していったりとかしていく、
はい、
そんなラジオ番組にしてほしいですね。
はい、そうしてまいりたいと思います。
まあ、朝からね、はい、こうひよちゃんの爽やかな声を聞いて、
はい、
皆さんね、
元気よく、
そう、はい、挨拶一つもにやっぱり意味があるっていうし、
そうなんですよ。だからもうキリがないですね。
もうこれどうする、もうおばあちゃんになっても続くよ、うん、
いや、じゃあおばあちゃんになってもね終わらないから、はい、誰かにバトンリレーをしない
と。声が出る限り多分ねラジオは続けれると思うから。
そうですか、
はい、僕ね、浜村淳さん、そう、尊敬してるんですけども、浜村淳さん言ってますもんね、
はい、
車椅子生活になろうが、
はい、
寝たきりになろうが、喋、はい、れる限りやりますって、
はい、素晴らしい。
もうあの方、ね、30、40年続いてますもんね。
そうですか、はい、じゃあ 私も
私とラジオは
頑張る、
もう動けなくなっても喋、はい、れる限り続けていただきたいなと、
喋、はい、れる限り続けてまいりたいと思います、はい、
そんな感じでね、
たくさんたくさんありますのでね、伝えたいことはですね、
わ、はい、かりました、まあ、今回ね、ゼロ回ということで、はい、第1回目の放送は4月始まりますが、
はい、
どんな感じになるか、
はい、
こうご期待という感じで、
こうご期待で、
はい、やっていきたいなと思います、はいはい、という感じで今週この、新しい番組は誰の担当でしょうか、
はい、はい、今日のお相手は、
はい、
森日和と
ビリーでお送りしました。
ありがとうございました。
またお願いします。
お願いいたします。